お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
シドニーのノーザンビーチズでの COVID の流行を受けて、ビジネス団体と地方政府はウイルスのホットスポットを狙った金銭的な支援を求めて連邦政府に圧力をかけ続けています。彼らはここ数ヶ月間に多数のビジネスが倒産したのは、概して強制的な家賃の軽減がないせいでもあると言っています。再び収入に打撃を与えたノーザンビーチズの2度目のロックダウンの後、このマンリーのレストラン兼パーティー会場を支えているのはハンバーガーです。ビジネスオーナーのディリップさんは、家主が6ヶ月間家賃を軽減してくれた後も苦しみが続いていると述べました。我々はここのクラスターに関する E メールを彼に送りました。彼はかなり良くて、約3ヶ月間 50% の値下げをオファーしました。その後は我々はここの家賃の 75% を払います。ディープさんでした。近くのカフェのオーナーマルセロ・ビエイラさんは、一時売り上げが 30% 落ち込んだが、それはその家主の気前の良さでは追いつかない数字だったと述べました。彼は 20% の支払いを猶予するのが限度だと言いました。ですから我々は今は 20% を払いませんが、おそらく1月初めには払わなければなりません。それはそれから元に戻りました。ビエイラさんでした。去年の4月の話ですが、連邦政府と州政府は、金銭的に苦境にある商業的な店舗は家賃の免除や支払い延期を受けることで合意しました。そして家主は彼らを助ける見返りに、州のランドタックスの 25% 軽減をオファーされました。しかし、別のホットスポットのビジネスリーダーでファイナンシャルアドバイザーのノニ・クロフォードさんによると、それは十分ではありません。クロフォードさんは、家賃の圧力がビジネスの倒産の一因となったと述べました。たとえランドタックスの軽減があっても、必ずしも全ての家主が家賃の軽減をする余裕があるとは限りません。倒産に関しては家賃の救済がないことが大きく影響したでしょう。それは支払い能力に影響します。 COVID の期間中、ずっと通常のような収入が入ってこない一方で、何の援助もなしに家賃のような大きな経費がかかっています。クロフォードさんはこのように述べました。彼女はウイルスのホットスポット向けの特別の連邦の救済を訴えており、ノーザンビーチズ市役所や地方政府協会といった頂上団体も同じ呼びかけをしています。 The devastation and the stressその時レッドゾーンには大変なショックとストレスがあり、彼らが閉鎖しなければならない時間の間、影響されるすべての異なったポケットのために、我々は絶対にもっと金銭的な援助を必要としています。クロフォードさんでした。しかし、連邦政府のジョシュ・フライデンバーグ蔵相は、 COVID の対策は今のところ広範囲で大掛かりだと述べて、このような要求を拒否し、責任を地方政府に転嫁しています。中小企業団体評議会のピーター・ストロングさんは、銀行の立場が苦しんでいる企業が生き残るかどうかの鍵かもしれないと述べました。商業用不動産の価値は常に家賃がいくら稼げるかに基づいています。ですから、家賃が下がればその不動産の価値も下がります。そして下がり方があまりにも大きければ、銀行は融資の返済を求めるかもしれません。そうなれば我々には本当に問題となります。我々はじっくり解決策を考える必要があります。それが4月までに終わるのなら問題はありません。それがしばらくの間そのままならば問題です。ストロングさんはこのように述べました。ストロングさんは、州の中小企業委員会や機関への資金手当を増やし、紛争の調停の任務を与えてほしいと思っています。彼は、互いに受け入れられる解決策を見出すには、しばしば対立する当事者となる 家主と店子の代表の会議が必要だと述べました。なお、日本語で COVID-19 のパンデミックに対応して現在実施されている保健衛生や支援の対策を知りたい方は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、 SBS ニュースのレナ・サランペイトのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。